Tio Marcos, não. Chico. Meu.
さあ、今週も始まりました、塩原敏行のシコメンネオ、4月2日収録の第53回ですね。あ、ごめんなさい、55回ですね。一番上を読んじゃいました。55回ですね、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはカトゥーンの亀梨和也と元ニュースの山下ヤマピーにプロデュースされたこともあるこの人。
いや、豚じゃねえわ、ムブタじゃねえわ。
あ、正解ってなんだ。
これどうなんですかね。
ムブタじゃねえわ。
そうですね、プロデュースされたこともあるので、ノブタじゃねえわ。
ノブタですね。
正解。
そうだね、
ノブタ懐かしいね。
木村です、ノブタをプロデュースね。見てましたよ、ドラマ。
懐かしいな。
最初原作はあれ男の子らしいですね、ノブタは。
あ、
らしいですよ。あの、信じるの信にタで、シンタなんだけど、だったかな、なんだけどノブタって呼ばれて。
あ、へえ、そうなんだ。
はい。
え、じゃあドラマ版の信太はもうただただ信太だったの。
確かに。
あれなんか苗字に由来してるとか。
あれも確か名前の
が
見てないからわかんないけど、ね、
まあそう
か、
覚えてねえけど。
めちゃくちゃ古い話じゃない。
いや、古いよ。
今さら
信太を。今のこれあれだよね、豚じゃねえわじゃなくて信太じゃねえわっての、これ
は、ね、初めて。ラジオネーム、はい、坂道コロスケさんからいただいた木村さんの豚じゃねえよのコーナーってなんですか。
ねえ、なくはねえな、もうあるな、もうここまで来たらそのコーナーはある。ありがとうございます。
ちょっと広めにね、のぶたもありということで、
のぶたもありということでね、
よろしくお願いします。
これからはいろんなバリエーションもありだよってこと
だ。だって昔かさぶたとかありました、
ね。そっか、
確かありましたよ、
ね、豚以外もあったのか。
あったあった。
そっか、
てか豚じゃねえよのコーナーはねえけど。
ねえ、
ねえけど、
ねえけど。
そっか、ありなんだね。
いろんなのは過去あります
。なるほど。
青春アミゴ。
青春アミゴ。懐かしいね。
青春アミゴ。いつだ、もう。
結構。
10年以上前ですよ。
そうだよね。
そうですね。
10年はもう余裕
で。大学ぐらいの時にカラオケで歌ってたような記憶がある
もん。私、中学とか、中ぐらいだった。
ぐらいか。はい。
はい、
で、今週も、はい、ゲストは来ております、はい。ゲストはこの方です。
熊谷由香です、
はい。よろしくお願いします。します。というわけでこの3人でお送りする、まあ一旦区切りの最終回ですね。
はい、
一応アナニスム変態エージェントさんからもいただいてるんですよ。ありがとうございます。
お便り、
はい、お便りいただいているんで。
はい、
じゃあ読みましょうね。
ちょっとなんか、はい、まあ、そのニヤニヤ。
本文、木村さんが豚じゃねえわのコーナーに飽きてきているようなので、
はいはい、はい、
なので、
はい、
新しいコーナーを考えました。
いやいや、
すごい、やっぱ放送作家なんじゃないの。
あのね、
どの立場。
あのね、あの、確かに言いました、言いましたよ。そのそろそろちょっとなんか、このコーナーなしでいいんじゃないかとは言いましたよ。言ったけど、あの、違うコーナーを考えてくれってことじゃないんだよ。
コーナー募集になってるから、
ね、コーナーを考えてくるとかじゃないんだよ。
完全に構成作家がやることだから
ね。そうですね。
すごいね、ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
じゃあ行きますね。
はい、
ノリツッコミをお願いします。今日のアシスタントはこの方、一光さんです。
いや、どんだけ、いや、違うわ。何、ちょっと待って待って待って。
これ難しくない？
いや、
は、これはですね、
モノマネ
木村さんの雑に乗りツッコミしてみようのコーナー当てらしいです。
お前
本当に雑だ、
貴様。
どっちかというとコンセプトがめちゃくちゃ雑っていう。
本当だよ、
乗りツッコミ、
お前が一番雑だよ。
じゃあ今日のゲストはこの方、長州力さんです。
くれてないです。いやいや、熊谷だわ。
俺切れさせたら大したもんです
よ。俺切れさせたら大したもんですよ。
知らないんでしょ。
いや、今あの隣の人から教えてもらいました。
笹焼きおかみを、
笹焼きおかみ、千葉吉兆が
おかみに教えてもらいました。
あの、塩原さんもなんかないんですか。
なんもない、2つしかないから。
待ってよ、
あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。パーソナリティはこの方、元 SMAP の木村拓哉さんです。
イライラしない。
いやいや歌歌の一部シェイク
シェイク
、はい、これで一人ずつ平等に痛い目を見ました。
ふざけんじゃねえよ。
ふざけんだよマジで。これ私のじゃないわ。
これはふざけんじゃねえよのコーナー。
ふざけんじゃねえよのコーナー。
ふざけんじゃねえよ。二度と来んな。
ひどいよ。二度と来んな。すごい言葉をリスナーに向けて言うような言葉じゃない。
二度と来んな。
二度と来んな。
二度と来んなって。
いや二度と来んな。
いや一緒一緒。
ひどい。
違うやつ送ってください。
すごいな。違うやつ。そうですね。
ちょっと頭のいい感じね。
ちょっとなんかあのね簡単なやつ。
リスナーに向けてむちゃくちゃなことを言うの。
二度とやんねえ。
てかシコメンリスナーのことを今僕シコメンリスナーって呼んでるけど、はい、あのさ例えばさあのあメガネビーキーのさあのクソメンクソガールとかさあとあのオードリーのさリトルトゥースとかみたいな感じにシコメンリスナーにも何かしら名前をつけた方がいいのかな。
シコナーはシコナー。
シコナーか
シコナーってシコナーみたいだから関取ばっかりでしょ。
やめますか。
いやでもあのエージェントでいいんじゃないですか。
あ穴に住むの方を取る。じゃあ
そっち
穴に住む人たち。
じゃあモグラだ。モグラ
限定なの。穴限定なの。
だ
って穴にしか繋がってないから、
ね、全員住んでるからね。
全員
住んじゃあ言う必要ないか。エージェントの方がいいか。穴に住むは全員つくんだもんね。だからさっきの坂道コロスケさんも、うん穴に住む坂道コロスケさんってことだよね。
そうなの。そうやって送ってきてないんでしょ。で、
ね、今聞いてる方はみんな穴に住んでる
方というふうに僕らは捉えてますんで、ね、はい、地下帝国から送られてきてると思ってるんで。
穴限定なのか。
はい、じゃあ今週もね一応あの編集とは打って変わってね別の企画を持ってきたんで、はい、今週の企画お願いします、
は
い、
今週の曲はノットアンダーコントロールを考察して常に限界に挑戦しよう。
はい、はい、というわけですね。
ノットアンダーコントロール、
はい、これはもう僕が勝手に考えた造語なんですけど、まあ、制御下にないという意味の言葉なんですけど、はい、制御下にない、どういうことかっていうと例えば天気であるとか、
はい、
あとなんだろう、じゃんけんの勝率の話とか、なんかああいう人間がどんなに努力しても変えることはできない、運命とか自然とか因果律とか、うん、なんかいろんなものがパッと思い浮かぶと思うんですけど、うん、そういったものを総称でちょっとノットアンダーコントロールと今勝手にカッコつけて呼んでおります、
はい、
でこれを考察しようっていうのはどういうことなのかというと、あ、先にじゃあさ制御下にないもの、自分の手で変えられないものって言ったらどんなものを思い浮かびますかっていう話から聞く。逆に何
ですかね、事故とか。
ああ、
交通事故だったり、ね、まあ、なんか何か現場の事故だったり、落下しちゃうみたいなことだったりするとか、
うん、それもそうかもしれないですね。あとは地震とか、
あ、
まあ、天災
とか
災害とか、
はいはいはいはい、なんかありますか。
何にも思い浮かばねえ。
何
も何も
何で、まあ、悪いこととかで、
なん
で
こう、
あ、病気ね、病気もそうですね、とか宝くじとか、
あ、
でも運の中
で、ね、ね、
まあ、一般的に運と言われているもの、運が良かった運が悪かったとかっていう風に、処理されてしまいがちなものがノットアンダーコントロールとはここではまあ定義、ちょっと広く定義していきます、はいはい、を考察して常に限界に挑戦しようということなんで、ですね、ノットアンダーコントロール今じゃあ挙げてもらった例えば病気、それから交通事故、あと何が上がったっけ、地震か天災宝くじとかってじゃあ本当に変えることのできない運命なのかっていうことをちょっと考えてみたいと思いまして、ありがとうございます、はい、お願いします。例えばなんですけど、
はい、
病気っていうのはまあかかってしまうことがあるけど、実は病気っていうのはかかるリスクを極限まで減らすこともできるんですよね。例えばマスクをするとか健康的な生活を心がけるとかをした人に与えられるものが健康であって、不摂生な生活をしてて病気になったらそれは実は制御下にないものではなく、その怠惰とかによってなってしまうっていうこともあるじゃないですか。
ちゃんと原因がある。
そう、原因があるっていうね。だからなんて言うんだろう、 そんなに運じゃないよっていう、確率は減らせるよっていうことね。で、そうだな、じゃあちょっと違う話に変えると、じゃあ宝くじあるじゃないですか、
はい、
宝くじって完全に運だけど、なんか例えば、まあ、本当にどういう方法かはわからないけど、なんか勝率を上げる方法、当選率を上げる方法っていうのが絶対にないのっていう風に言ったら、絶対にないことは多分ないと思って、例えばすごい極論を言うと、先に当選番号を知ってしまうっていう不正が行われれば、当選番号ね、そこのなんか連番で買ったりみたいなので、なんか当選率を上げるとか、どんな不正をしてもいいんだったら、例えば数字が自分が持っているものに止まるような装置を作ってしまえば、制御下に置けるじゃないですか。
そうです ね。
だから実はノットアンダーコントロールではないものなんですよね。あ、まあ、正当にやったらもちろん運 100% 運なんですけど、不正をしてもいいっていう風に範囲を広げれば制御下にあるものなんですよね。
ネホリンハホリンでは、徳を積むっていう
方法がいい話出ました ね。今徳を積むっていう話出たんですけど、はい、それは運に任せているじゃないけど、なんて言うんだろう、オカルトっていう言葉をじゃあここで使います。
オカルト
と言われるものですね。オカルトっていうのは、努力とかとはまたちょっと違って、こう来たらこうなるっていうジンクスみたいなものなんで、ちょっと天に投げかけているものとして、ここじゃ一旦ちょっとオカルトっていうものを覚えておいてください、で、他に何だろう、地震の話もしてみるか。じゃあ地震って、まあ、いつ起こるかわからないものだけど、例えば、地震が起こって何かしらの災害が起こってしまうっていうことに対しては制御下にあるじゃないですか。例えば免震構造にするとかによって被害を受けなくするっていうこともできるし、あと地震が例えば起こるのにメカニズムが存在するじゃないですか。プレートテクニックスだっけ、あれをなんて言うんだろう、解消する技術が生まれたら、もう制御下にあるものに変わるわけじゃないですか、この先に。もしね、それができないとは言い切れないわけじゃないですか。だから今僕はじゃあ何を言いたいかっていうと、ほとんど全てのものが実は制御下に置くことができるんですよね。
なるほど、
何か取っ払ってしまえば。で、何が言いたいかっていうと、制御下にないっていうふうに言ってサジを投げてしまうっていうことは、実は努力が足りないことなんじゃないかっていうことを今一度考えてみましょうっていう話なんですね。
結構すごい話にな
った。ちょっとこういうと壮大な話になってきたんですけど、僕がなんでこの話をしたくなったかっていうと、ですね、サーファーの話に急に飛ぶんですよ。
サー
フィンの話ですね。
飛ぶね、
はい、
波を待つみたいな。
そうですね、あ、いいですね、そういうことです。僕テラスハウスがめちゃくちゃ好きって話を以前からこのラジオでもよく言ってるんですけど、テラスハウスって異常にサーファーの参加率が高いんですよ。
なんで
って思うじゃん。
見栄えがするから。
あ、でも見栄えがあるとかそういういろいろあると思うんだけど、あの、ね、テラスハウス見てると多分みんなサーファーに対してどういうさイメージある？
陽キャ、
なんだろう、でも根気強い人みたいな。
根気強い、
波ずっと待って
る、あと黒い、チャラいとかない？
なくはないけど、そいつたちだけじゃないんだろうなって感じ。
あ、そう、もちろんね、なんかイメージとしてそういうものが割とあると思うんだけど、テラスハウスに出てくるサーファーの人って、もちろんチャラい人とか女の子大好きだなって、黒いとか、そういう一般的なサーファーのイメージの人がたくさんいるんだけど、話して聞いてるとやつらめちゃめちゃ思想強いので、なんでかっていうふうに考えた時に、サーフィンって究極的なところに行くと、もう自然との対話みたいなところに行っちゃうんですよ。それはなんでかっていうと、まずテックがあるじゃないですか。このサーフィンに乗る技術みたいなのをみんながガンガンガンガン高めていって、サーフィン努力を積み重ねることで、波とかを制御下に置くことになって、それによってサーフィンの順位が上がったりとか、ランキングが上がってくるわけじゃないですか。で、全員が全員同じぐらいまでのレベルに行ったら、その先はどうなると思います？そこから何によって順位が決まると思います？
波次第。
そう、波次第になっちゃうんですよね。
天気次第っていうか、
そうっていうと、ノットアンダーコントロールなものに支配されてしまうんですよ、そこから先の順位っていうのは。だから、サーフィンで順位を上げるっていうことは、基本的に 99% は、テックを、練習をすることによって順位は決まるんだけど、全員が全員同じところまで行っちゃったら、もうその先はマジの運でしかなくなってしまうっていう競技の一つでもあるんですよね。同じ例を挙げると、スキージャンプっていうものがあるじゃないですか。
その 時の風向きとかに左右される、
はい、にものすごく左右される、はいはい、だから、あの人たちはその飛型点っていうまず、テックでによってコントロール下にあるもの、うん、アンダーコントロールなものですごく点数を稼ぐけど、うん、全員がそこ99点叩き出しちゃったら、うん、その先はもうノットアンダーコントロールのものでしか決まらなくなっていくんですね、うん、っていうのが順位をある程度顕在化する1位取れるかぐらいの話になった時に、なんていうの、ほとんどの部分は今までの努力とかによって積み上げられるけど、その先の 1% の差で運とかが初めて絡んでくるっていうことなんですよ。だから逆に言うと実は努力を積まないと上にはいけないっていう、運だけでは勝てないっていう、ほとんどが努力によって成り立っているんですけど、だから僕が今日スキージャンプでうまく飛べなかったのは風がなかった、運がなかったっていう人は本当にそれまでの 99% の努力をできているんですかっていうことをもう一度立ち直って考えてほしいっていう、
運がなかったに行くまでの道のりをちゃんと歩んできたのかっていう、
でほとんどの事象が実はそうで、運がなかったっていう一流のアスリートとか一流のパフォーマーとかいう時っていうのは 99% 努力をしてるから初めて言える言葉で、最初から運が今日はなかったわって言ってる人は実は本当になんか勝率を高める行為をしていないじゃないですかっていう話になってくるんですよね。それの顕著な例で挙げると、麻雀って皆さんやったりします？
麻雀でもルールは一応知ってるぐらい、
麻雀って運の要素がすごく大きいっていう、あの実際にそういう風にシステムでできてるゲームなんですけど、それでも、やっぱり上手い下手があるわけですよ、っていうのは、100回打った時に100回期待値の高い打牌積もと、まあ、何を切るかって選択ですよね、を100回やったら100回常に高得点な方をいけるかっていう勝負になってくるんですよ、それを100回やって100回できる人って本当に、まあ、もう超トップレベルじゃないとできないんですけど、いわゆるデジタル麻雀と言われているもので、期待値が常に高い一手を踏み続ける麻雀なんですね。それがデジタルと言われているもので、囲碁ソフトでさ、あのさ、期待値がさ点数化されてるやつとか見たことない？人間がさ囲碁ソフトに勝ったみたいな話したときに、この一手は勝つ勝率が 1% 上がりましたとか、この一手は 1% 下がりましたとか、ちゃんと点数として出るの、期待値が勝ちまでにどこまで近いかっていう、それを麻雀では人間の頭で考えながらやってるわけですよ、彼らは。だからあの人たちって最終的にトップになってるめちゃめちゃ強い人たちって、もうほぼ同じ100回やったり100回同じ、みんながみんなこれ切るよねっていう風に言うようになってくる。だから全員が全員同じ打ち方になっていくんですよ。だからその先にじゃあ最終的に勝てるかっていう時、初めて 1% の運が絡んでくるっていうゲームなんだよね。そこまでいって運の話を実はしていいっていうゲームなんです
よ。
麻雀はめちゃくちゃ実は奥が深いっていう、それを、まあ、裏付けるじゃないんですけど、ジャンキ流と言われているあの無敗の男桜井翔一さんとか、あとあの浅田哲也さんとかっていう過去の名だたる、プロ麻雀の人たちは最終的には運だよねみたいなことをやっぱりみんな言ってるんだよね、それほど強い人たちでも、でもその人たちの言ってる運だよねっていうのは我々の、アンダーコントロールを極限まで突き詰めた人たちの運だよねとは言葉の意味がもそもそも全然違うぞっていう話、こういう話が実はしたかったんですよ。
なるほど。
であのその話をさらにもう少し広げると、僕の大好きな漫画でテンパイっていう麻雀漫画があるんですけど、そこで、3人のさっき言ってたそのトッププレイヤーと言われている麻雀打ちが3人いますと、100回やったり100回間違いない人たちがいて、1人だけ、そのパンピープレイヤーというか、今日は運がなかったぜっていうようなやつが いるとします、でそいつが一番高い手役をテンパイするの、役満を、でこの役満が上がれば俺は勝ちだからって言って切るんだけど、全員がはぁみたいな感じになるっていうあの有名なシーンがあるんだけど、それでありえないようなことが起こるんだけど、そのひっくり返したところにその手北があるんだけど、それを全員がひっくり返す前に言い当てる、いやそこにはペイがあるからっていうふうに言うの。それのシーンがこのちょっとコマを見てほしいんだけど、その3人がそこにペイはあるんだよ、 俺たちはその場所にペイが存在するためにモーダを繰り返しているんだ。せっかく3人で作り上げた麻雀の血流が決戦よろしく坊や一人で止まってるってことを自覚しなっていう風に言われるんだけど、麻雀では究極的に言うとそこにペイがあるっていう風になるために全員が100回やって100回正解を叩き出し続けるっていうゲーム、もうやり続けるとそこにペイがあるしかないじゃんっていう風になるっていうね。これこのシーンってテンパイで有名なシーンで、よくそこにペイがあるんだよってなんやねんっていう、これツッコミどころとしてよく言われるの。そんなわけねえだろっていう風に、お前らちょっと超人的な能力使いすぎだよ、ありえねえありえねえって言うんだけど、今のノットアンダーコントロールの話をするとあながち間違いでもないんだよね。そこにペイが存在するような打牌を全員が繰り返し続けていると、そこにペイがある確率が極限まで高まっているっていう風になるっていう、
スポーツ漫画とかでもよくあるというか、
アスリートではよく直面する話だと思うんだよね、そういうのって。
偶然そこに入ったと思ったら、実はそこに入るためにちゃんと積み重ねをしていたっていうのは、
そう、積み重ねがね、99回の積み重ねがあったから 1% の運を引き込めたっていうのはこういうことがあるんですよ。
すげえ、でもこのコマすごいですね。なんかなんだろう、何、いや理解はできるんですけど、何言ってるのか全然わかんない。
いや本当にね、この漫画自体がそんな感じだから、でもこれも超有名なシーンで、俺も最初読んだ時何言ってんだこいつって思ったんだけど、まあそういうそこにペイはあるんだよ。
ちょっとうまいこと言ってんのがね、決戦よろしく。
ちょっとだからよかったら検索してみてください。そこにペイはあるんだよで、多分一発で出てくると思う、名言なので。
言わねえもんだって。
なんでそれがノットアンダーコントロールがを極限まで配して、アンダーコントロール下にをで何努力を極限までやった時の話っていうのがこれ出てますね。じゃあちょっとそれと対比する話じゃないんですけど、ちょっと並べて話したいんですけど、じゃあアンダーコントロール下に 100% あるものってじゃあどんなものがあるのっていうと、有名なのが将棋って運の要素が全然ないんですよ。
先まで読めちゃう、
全て引いたりとかドローしたりとかカードをめくったりとか、
そっか、
全部が全部選択でしか行われない競技なので、全部が自分の考えでしか打たない、お互いが。
そっか、
だから本当に残酷なこと言うと、ちゃんと努力したやつがちゃんと勝つっていう、ちゃんと頭のいいやつはちゃんと勝つ、ちゃんと将棋に強いやつがちゃんと勝つっていうゲームになってる、ノットアンダーコントロールがとにかくないゲームの例として、将棋を今こう、ごめんこの1個しかないんだけどとかがありますよっていう話なんで、我々が例えば何か起こった時に、いや運がなかったわっていうのは簡単なんだけど、もしかしたら自分の努力が足りてなかったんじゃないのっていうことをもうちょっと考えていくと、この先なんか頑張れたりするんじゃないのみたいな話を実はしたかったということですね。
でそういうやつがいたんですかみたいな。
いやそういうわけじゃないんだけど、なんかそういう風に最終的になってくよねみたいなを、そのサーファーテラスハウスのサーファーとかを見てると思ったんだよね。やっぱ究極のとこまで行くと、みんな最終的に自然とどうやって共生するかだよねみたいな話になってくんだよね。サーフィンっていう行為自体がもともと何、競技性の強いものというよりは、なんかその波っていうの、一見ね、ノットアンダーコントロールなものをなるべく自分の人間の手にアンダーコントロール下に置くっていう儀式みたいなものなんだよね。だから自然を切り開いてって、我々が火を焚いて物を作っていくっていう行為とすごくちょっと似てるっちゃ似てるんだけど、その似てるんだけど、どっちかというともっと共生に近いような感じ、共に生きていく、自然を切り崩しちゃわないっていう、木を切って燃やして燃料を得てるんだけど、もう一度ちゃんと木を植えてその循環を作るとかっていうのって共生じゃない、自然との共生みたいな、そういうところまで、サーファーの人たちって結構トッププレイヤーは行くの、考え方が。この人たち自然とどうやって一緒に生きたら僕はサーフィンがトッププレイヤーになれるんだろうみたいなところに最終的に行くの、 99% 努力してる人たちは、その時に初めて人たちがやっぱり波っていうのは僕がやりたいって思った時に強い波は来るよねとかっていうオカルトが初めてここで聞いてくるわけですよ。行っていい状態になって、だからオカルトなんていうものはそう簡単には我々は本当は口にできるようなものじゃないんだよね。 彼らぐらいの領域になってくると初めてオカルトみたいなものがマジの意味を持ってくるっていう、もう最後はその差でしかないよねっていう諦めも含めた言葉なんだよそれってね、うんうんうん、勝つときは勝つし負けるときは負けるしっていう、ただそのために人事は尽くす、うん、天命を待つっていう話なん
です。その宝くじ、ねほりんはほりんで出たその宝くじ高額当選者の話だったんですよ、うん、その常に徳を積んでおくっていう
スーパーオカルト
な。そうでもそれもなんかすごい納得した
それ確率上がってんの
分かんないっすね、
たまたまな可能性が高いよね。
でもなんか
なんかあんのかな、
なんか分かんないですけど
因果関係があんのかな。
でもやっぱみんなやってるらしいですよ、その
本当に
その
でも徳を積んできて当たった人たちだけがメディアに出てるから、徳を積んできたけど、ね、同じだけの量の徳を積んだけどメディア当たってない人はメディアに出てない。
そうそう、それか宝くじ買ってる人みんなやってるのかもしれない。
分母が異常に大きいだけかもしれないからね、
分かんないですね、うん、
でこの話をした時この話ちょっと、うん、最近そのテラスハウス面白いからって言ってこの考察が俺勝手に広まってるんだけど、うんうんうん、この話を朝越に一回したことがあって、うん、そうした時にああ確かに面白いねって話、そういうことは考えられるなって話した時にそう考えると、うん、どんなにその努力をアンダーコントロール下に置こうと思って努力して、うん、一流のトッププレイヤーになって世界で一番上手い人ってなっても、うん、せいぜい10本に3本しかヒットが打てない野球ってどんだけコントロール下に置けねえスポーツなんだっていう話だったんで、
ほんまじゃん、
むちゃくちゃシビアじゃねえと思って、うん、いや今ここ あれなんですよ、 MLB カフェで喋っているのでちょっと野球の話に急に飛ぶんですけど、
野球まみれです
、ね、3本しか打てないんだよ、うん、少なくね、
野球をほとんど知らない人間なんですけど、うん、子供の頃に、うん、父親が野球好きだったんですけど、うん、結構横で父が見てる野球の中継を見ながら、うん、なんかストライクって全然入んねえもんなんだなっていうのはすげえ思いました意外と入んねえもんなんだなっていうのは、でもなんかその全部入るもんだ、あのストラックアウトとか
ボールほとんどないみたいな、
あとそう野球の試合じゃなくてそれこそストラックアウトだ、あ 見ながら野球選手とかがやってるのを見ながら当たんねえもんなんだっていうのは、
そうだね、意外と制御下に置くのが難しいっていう、うん、まあ、ものすごい微差なんだけどね、
う
ん、
でもスポーツって大体そうじゃないですか、
100%
ゴルフだってホールインワンできないし、サッカーだってシュート入んないし、
確かに
テニスだってコートの中に入んないことあるし、大体そうなのかなって思っちゃいますけど、
あシュートとかになるとそうだね、はい、パスにするとさ成功率が出て大体 90% とか、まあ、
そうですね、うん、確かに、まあ、パスは人と人ですけどね、人とゴールとかになるけど、ね、
でもシュートの成功率って確かにどんぐらいなんだろうね、
またほら PK になると上がるけど、通常の動いてる状態のサッカーのシュートとかはもう全然じゃないですか、
確かに1試合に15本ぐらい打ってせいぜい1点2点ぐらいだもんね、うん、
チャンスはあってもゴールは決まらないみたいなのとかあるし、結構スポーツってそれこそアンコントローラブルなところが多いのかなって、
なるほどね、
だからこそ試合になるし、うん、っていうのは思いますけどね、
制御下に大きい何置くシェアが低ければ低いほどゲームになるのかもしれないね、そういう風に、う
ん、だからみんなができたらゲームにならないって話ですよね、うん、きっと、うん、とかなのかな、
なるほどね、
うんうんうん、みんなうまくできないから、うん、こそ、まあ、それこそさっきの話じゃないけど、うん、ギリギリまでテクニックを上げて、うん、ようやく3割バッターになれる、
そうね、ようやくそれ3割っていうね、う
ん、まあそういうところだったりするのかなっていう、
私今この間の塩原ジャンクションの、うん、笑いの太字で、うん、ペンからインクが出なかったやつは、うん、あれはどっちなんだろうって思いながら今、
あああれはでもね
突き詰めれば、うんそうだね、蓋を閉めてなかったっていうのがあるから、そうそう
とかもう一本用意しておくとか、いろんなことでコントロールできた事象ってことでね、そうそうそうそ
う、でもアンダーコントロール、うん、でも演劇とかってそのアンダーコントロールを突き詰めていった中のたまにあるその、
う
ん、
あそう
ノットアンダーのところ、
そうだね、こぼれ出たものとかにね
奇跡を起こしたりすることあるなって思いながら、
あ、ね、うん、あ演劇確かにそれあるね、感情とかもね、そうそうそうそう、急に揺れ動いちゃうときあるからね、その日によって、うわちょっとしんどいっていう風
になって、これはなんだっていう瞬間があったりするし、
う
ん、
そういうのを出すために俺らは何度も何度も稽古をするっていう、
同じことができるようにって何度もやってっていうのはあるのかもしれない、
そうね、あだから演劇にも使えるね、ノットアンダーコントロールをが表出するために我々はアンダーコントロール 家に置こうとする
のかもしれない。私むしろこのテーマ一番最初に聞いた時絶対にお芝居の話するんだと思いました。
あ、別に最初はそう考えなかった
んだけど、何をどこまで自在に操るか操らないかっていう、支配できるか支配できないかっていう話なのかと思ってたら全然違う話だったから違う。
たまに奇跡的にできるめちゃくちゃうまい家カレーあれは
同じルーなのにみたいな、
ノットアンダーコントロール
なのかな。はい、そんな話ちょっと
真面目
な
話
じゃあもうちょっと告知する時間はないのでもう行きましょう、締めます。じゃあお相手は私塩原と
熊谷と
木村でした。
さよならラピオ。
塩原敏行のしこめんネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。